を拝読いたします。コロサイ人への手紙第一章9節10節。そういうわけでこれらのことを耳にして以来、私たちも絶えずあなた方のために祈り求めているのは、あなた方があらゆる霊的な知恵と理解力とをもって神の御旨を深く知り、主の御心にかなった生活をして、真に主を喜ばせ、あらゆる良い技を行って実を結び、神を知る知識をいよいよ増し加えるに至ることである。以上です。
ありがとうございました。それでは先生、
今も、言われましたように、少し今日は寒いんですよね。雨も少し降りまして、非常に出にくい、日曜日になりましたけれども、今もお祈りがありましたように、この雨が恵みの雨、霊の雨に変えられてね、私たちはもっと今日は恵みを受けるように。また寒い中ですけれども、私たちの心の中は御霊の火で、燃やされる、そのような時を持ちたいと思うんですね。今日も皆さん方と寒い中ですけれども、ここに集まって一緒に礼拝ができますこと、非常に嬉しく思います。また今日のところを見ていくんですけどもね、もう今読んでくださるだけで心が燃やされてきますけれども、その御言葉を邪魔しないように見ていきたいと思います。このコロサイ教会っていうのは非常に素晴らしい教会だったんですね。これが見てきたように、その信仰においても、あるいは愛においても、希望においても素晴らしかったのです。ですから教会の模範だと言われました。だからパウロ先生は本当にこの教会のために神様に感謝の祈りをしてきたのですね。でもそんなに素晴らしい教会であったならば、もう祈ることや願うことはもう何にもないんじゃないかと思うんですね。でもそうではありません。素晴らしい教会であるから、もっと素晴らしい教会にならなくてはいけません。素晴らしいクリスチャンであるから、もっと素晴らしいクリスチャンになっていかなくてはいけないのです。そこでパウロ先生は、この教会が、この教会のクリスチャンたちがもっと素晴らしくなるように祈っていくのです。そして彼の祈りは、また私たちの教会のための祈りでもあります。私たち一人一人がもっと素晴らしいクリスチャンになるように彼は祈っています。ではその祈りを見ていくことにしましょう。今お読みくださったところを見ましたら、本当の知恵を得なさいと言っています。本当の知恵は神様の御心、御旨を知るということです。神様のご計画、神様が何をお考えになっているのかということを知ることです。もう少し言えば、神様がこの私に、またあなたに何をなそうとしているのかを知るということです。神様があなたに持っておられるそのご計画を知るということなんです。そのために私たちは一体何をすればいいのかを知っていくことですね。ではどのようにしてその御旨を知っていくんでしょうか。まあ、私たちはいろんなことを知っていく、知識を持つっていうことはいいことですよね。世界のこと、ブラジルのこと、あるいは社会のこと、いろいろ知っていくこと大事ですけれども、時々知らんでいいことを知って悩んだり悲しんだりする時もあります、ね、 ということは、知らなくてはいけないことは知っていく、知らんでもいいようなことは知らんでもいいわけです。そういえば子供はあんまりよく知りませんからね、悩みや悲しみもあんまりありませんよ。大人になってたくさんの知識を持ったら、悩みもまたいろんな苦しいことも起こってくるんですね。だから私たちクリスチャンも知るべきことはちゃんと知っていく、どうでもいいことは知らんでもいいわけです。どうしても知らなくてはいけないこと、それは神様の御旨を知るってことです。御心です。御計画です。ではどのようにして神様の御心を知ることができるんでしょうか。一つは聖書を読むっていうことです。神様の御心はこの聖書の中に記されています。ですから私たちはこの聖書を読んで神様のご計画、御心っていうものを知っていかなくてはいけないんですね。だから一日のどこかに時間を作って聖書をしっかりと読んでいかなくてはいけません。長いところは読まなくていいと思います。もうね、目もだんだん薄くなってきましたし、集中力も弱くなってきましたからね、短いところでいいと思います。けれどもそれを続けなくてはいけません。毎日どこかで聖書を読んでいくってことです。でもただ読むだけではいけません。私たちはお祈りをしながら読むっていうことです。神様、このところを教えてください。あなたは私に何をさせようとしておられるんでしょうか。教えてください。そういう祈りを持って読んでいくならば教えられます。あなたはこのようにしなさい、あなたはこのことをやめなさい、教えられたり示されたりしていくんですね。御心を知っていくことができるんです。もう一つあります。それは神様のメッセージを聞いていくってことです。私たちは一人で聖書を読んで御言葉を読んでもわからないところがたくさんあります。でもこのように礼拝に出たり他の集会に出てメッセージを聞いているうちに、そのわからなかったところが教えられていくんです。あ、こういうことだったのかということが示されていくんですね。だから神様の御心を知ろうとするならば、できるだけ集会に出て、できるだけ多くメッセージを聞いて、そして神様の御心を知っていくということが大事です。まあいろんな都合があるでしょうけれどもね、できるならばたくさんの集会に出て御言葉を聞いてほしいと思います。たくさんのメッセージを聞く人が御旨を知ることができるからなんですね。パウロ先生は御旨を知りなさい、そのためには御言葉を読みなさい、神様からのメッセージを聞いていきなさいと言いました。祈りました。でもそれだけではありませんね。 御心を知ったならばそれに従って生きなさいと祈っています。いくら素晴らしい御言葉を聞いてメッセージを聞いて神様の御心を知ってもそれに生きなければ何にもならんのです。御心を示されるということは私たちはそれに生きるためなんです。従うためなんです。そのために御言葉を通して御旨を知っていくんでしょう。神様の御旨に従って生きるんです。それが神様が一番喜んでくださることです。お母さんは子供のね一体何を一番喜ぶんでしょうか。子供がお母さんのところに何かプレゼント持ってきて、お母ちゃんこれ持ってきましたよって言って、もちろんお母さんそれ喜びますよね。でももっとお母さんが喜ぶことは何でしょうか。それは子供がお母さんの心の中を知ってそれに従うことでしょう。神様も一緒です。私たちが神様の御心を知ってそれに従って生きるときに神様は一番喜んでくださいます。では私たちは御言葉に示された御旨に従って生きたいと思います。従いたいと思いますね。でも私たちが従おうとするときに一番初めに発見すること経験することは何でしょうか。それはせっかく御旨が知らされたのにそれに生きようとすればできないってことです。そうでしょう。真剣になればなるほどできないんです。ではどうして神様は御旨を知らせてくださったんでしょうか。できないならもう知らさない方がいいんじゃないでしょうかね。できないんです。でもそれでいいんです。私たちがどんなに頑張ってもできない。だからどうするんでしょうか。神様に近づくんです。神様に祈るんです。神様あなたが御旨を知らせてくださったのに私のそれに従って生きることはできません。どうぞできるようにしてください。私たちが祈っていくときに不思議なことが起こります。神様がそれをできるようにしてくださるということです。私にはできない。でも神様はおできになる。神様がご自身の力を命を私たちに与えてくださってその示された御言葉を御旨に生きることができるようにしてくださるんです。不思議です。でもそれができるようになるんです。奇跡です。今までできなかったことができるようになる。神様が私たちのうちに奇跡を行ってくださるからです。だから 御心を示されて、それが従うことができるようになってくる。これがクリスチャン障害です。これが信仰障害なんです。今までできなかったことができるようにして歩むことができるんです。不思議です。そしてそのことが大きな証になっていくんでしょう。あなたがそこに立っているっていう、そのことがもう証ですよ。そうでしょ。これまでできなかったことができるようになって歩んでいるんです。生きているんです。周りの人はびっくりしますでしょ。自分にできないことは彼にはできている。クリスチャンにはできている。どうしてなのか。神様を信じ、信仰を持ち、神様がその人に命を与え、力を与えているからでしょう。これが私たちのクリスチャン障害です。パウロ先生はコロサイの教会の一人一人にそのことを願いました。でも同時にサウデ教会の私たちにもそのことを願っています。祈っています。神の御心を知りなさい。御言葉を読むことによって、メッセージを聞くことによって、自分は一体神様のご計画に生きるために何をしたらいいのかを知るってことですね。そしてそれに生きることです。あなたにはできません。でも神様が力を与えて、あなたがそれをできるように作り変えてくださるんです。不思議なんですね。奇跡ですよ。あなたが信仰を持って救われたことも奇跡です。でもあなたが御言葉に従って生きることも奇跡です。その奇跡を毎日味わいながら生きるのが私たちのクリスチャン障害なんです。やがて天国に行ったならば、そのように生きるんでしょう。その準備をこの地上で私たちはしているわけです。お祈りします。天のお父様、寒い中でしたけれども、今日も礼拝に送ってくださって、信仰のお友達と一緒にあなたに礼拝できますから感謝です。今日あなたが与えようとしておられるあなたのメッセージを今聞きました。神様の御心を知って、それに生きるってことです。どうぞそのように私たちをさしてください。そのように歩まさせてください。そして私たちを通してあなたの皆が崇められ、あなたが明かしされていきますように、一人一人を用いてくださるようにお願いします。イエス様のお名前によってお祈りをします。アメン。 しばらくご一緒に祈ろうじゃないでしょうか。あなたの祈りを今日の御言葉に対してどのように私たちはしたらいいかってことを今日もおっしゃられたと思いますが、そうしてくださいと祈っていこうじゃないでしょうか。もうしておられる方はなお続けさせてくださいと祈っていこうじゃないでしょうか。で、御胸を知って御胸に生きるんです。それこそパウロ先生が願って、いいえ、イエス様が、神様が私たちに願っておられることじゃないでしょうか。そのようにさせてくださいと祈っていきましょう。あなたの祈りを神様は聞いてくださいます。そしてそのようにしてくださるのです。祈りましょう。